議長が午後欠席のため、私が職務を行います。よろしくお願いいたします。午後の出席議員数16名、午前に引き続き会議を開きます。7番、森正一議員、ご登壇願います。
こんにちは。今回はですね、新型コロナウイルス感染症について13項目をお伺いします。通告書の提出から約2週間が経過しまして、状況日々変化しておりまして、通告の中で要望している内容につきましてもすでに対応していただいたものもありますが、通告通り質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。まず1点目ですが、8月23日の全員協議会で8月19日の時点におけます市内の感染者数が224人、その内訳として入院中が8人、自宅療養中69人、入院調整中2人、ホテル療養中3人、退院その他142人と伺いましたが、館山市内の感染者数、入院、自宅療養、入院調整中などの直近の状況について説明をお願いいたします。次に、館山市内におけます若年層の感染状況についてになりますが、厚労省によりますと、5月の第4波に比べ、20歳未満の感染が4倍超に急増しているとのことでありますが、館山市においても同様の傾向なのか、説明をお願いいたします。次に、3点目の逆流感染についてお伺いいたします。これまでは職場や会食で感染した親などから家庭内で感染が広がるケースがほとんどでありましたが、第5波におきましては子どもの感染が深刻な状況にあり、小児医療の現場からは子から親への逆流感染の警戒が呼びかけられています。そこでお伺いしますが、館山市内でも子どもから親への逆流感染の事例は出ているのでしょうか。またその対策として12歳以上の小学生や中高生へのワクチン接種を優先的に行っていただけないでしょうか。次に、ひとり親世帯において保護者が感染した場合の支援についてお伺いします。デルタ株への置き換わりにより逆流感染を含め家庭内感染が急増しており、自宅療養者と生活を共にしている家族全員が感染してしまう事例が後を絶ちません。このような中、一人親家庭において保護者が入院となり、子どもをケアする人がいなくなるという事態が考えられます。一人親家庭の中には、近くに子どもの世話を頼める身内がいないなど、場合もあると思いますが、このようなケースでの支援について、何か対応や検討はされているのでしょうか。次に、妊婦とその配偶者やパートナーへのワクチンの接種についてお伺いします。日本産婦人科学会などは、妊婦は感染すると重症化のリスクが高く、妊娠中の時期を問わずワクチン接種を推奨しているほか、妊婦の感染の8割は夫やパートナーからの感染であるとして、妊婦の配偶者やパートナーへの接種も進めています。また感染した妊娠8ヶ月の妊婦の入院先が見つからず、自宅で出産した赤ちゃんが亡くなった事件を受け、妊婦への接種機会をできるだけ早く確保するよう厚生労働省から通知が出ていると思います。そこでお伺いしますが、市内における妊婦へのワクチン接種の状況について把握はされているのでしょうか。また市のホームページで妊婦の接種について広報はしておりますが、優先接種は行っているのでしょうか。行っていなければ早急に妊婦への優先接種を行うべきではないでしょうか。また妊婦の配偶者パートナーへのワクチン接種も並行して行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。続きまして、小中学校における対応等について4点お伺いします。まず今後、長期休業等が発生した場合等への備えといたしまして、ギガスクール端末を利用した学習支援、リモート授業の準備状況についてお伺いします。 次に感染対策として児童生徒のマスクの着用についてお伺いします。福島医大教授の山藤栄一郎医師によりますと、子どもの感染増加で学校での感染が心配される中、何より大切なのはとにかく不織布のマスクを着用することであるとのことであります。また着用方法につきましても隙間ができないようきちんと着用することが重要であると多くの専門家からも指摘されております。学校における不織布マスクの使用と正しいマスクの着用方法の徹底を指導するべきだと思いますが、いかがでしょうか。また子どもたちへの不織布マスクの配布を検討できないでしょうか。これはですね、全生徒に無料で配布するということではなくて、まあ、うっかりウレタンマスクであるとか布マスクをしてきた場合ですとか、マスクを汚してしまった場合の対応についてお願いということになります。次に小さな9点目ですが、政府は9月の初めから小中学校などに約80万回分の簡易検査キットを配布するとのことでしたが、市内の小中学校にも届いているのでしょうか。次に10点目、従来型から感染力の強いデルタ株にほぼ置き換わってきていることから、本年5月に策定した新型コロナウイルス感染症発症時における対応方針小中学校編を改定する必要があると思うのですが、いかがでしょうか。次に避難所におけますコロナ対策についてお伺いします。大規模な土石流災害が発生した静岡県熱海市では、ホテルや旅館を避難所として利用しました。原則として1世帯ごとに1部屋が当てられ、約300人が避難生活を送ったとのことであります。感染力が強いデルタ株に置き換わり、すでに市中感染が始まっている中、避難所でクラスターの発生が危惧されるため、大勢が学校の体育館や公民館に避難するよりも、ホテルや旅館などの一部屋に1世帯ごと避難できる体制を整備すべきではないでしょうか。そこでお伺いしますが、台風シーズンをこれから迎えるにあたりまして、避難所におけるコロナ対策についての再検討は行っているのでしょうか。またホテルや旅館、民宿などの宿泊施設を避難所として使用できるような協定はどの程度進んでいるのでしょうか。次にコロナ禍におけますインフルエンザワクチン接種についてお伺いします。インフルエンザと新型コロナの同時流行による医療の逼迫を防ぎ、医療機関の負担を軽減するため、昨年度は高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成の増額を行っていただきました。新型コロナの予防意識の高まりもあり、幸いにも昨年はですね、インフルエンザの流行は起こりませんでしたが、現在コロナの感染が昨年をはるかに超えて拡大していることから、引き続きインフルエンザの予防接種は重要であると考えます。そのためインフルエンザのワクチン接種を例年以上に市民に奨励すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。また昨年同様、特例的にですね、インフルエンザワクチンの予防接種の助成費の増額についても検討していただけないでしょうか。最後にもう1点お伺いします。この件につきましては、昨年の第2回と第3回の定例会でもお伺いしたのですが、長引く新型コロナの感染拡大に伴い、通院控えであったり子どもの予防接種が遅れるような状況は起きていないのでしょうか。質問は以上となりますが、答弁の後に再質問をさせていただきます。
金丸市長。
森井正一議員の質問にお答えいたします。新型コロナウイルス感染症についての第1点目、館山市内の感染状況の内訳についてですが、9月2日時点の感染者数は353人で、入院中が11人、自宅療養が42人、入院等調整中が3人、ホテル療養が0人、施設内療養が0人、退院その他が297人となっています。次に第2点目、20歳未満の感染者数についてですが、5月が2人、8月が52人で、全国と同様に急増しています。次に第3点目、子どもから親への逆流感染についてですが、市内の 逆流感染の事例については把握していません。また12歳以上の小学生や中高生への優先接種については現在のところ実施していませんが、8月30日に接種券を発送し、9月6日から予約の受付開始を受付開始をしています。今後のワクチン供給量や接種状況等にもよりますが、まずは集団接種または個別接種での予約をしていただき、各家庭の状況に合わせて接種を受けていただければと考えています。次に第4点目、ひとり親世帯において保護者が感染した場合の支援についてですが、ひとり親世帯の保護者が感染により入院や施設療養となる場合には、残された子どもの孤立が大変心配されるところです。保護者などからこのような心配のある子どもの情報が市に寄せられた場合には、保護者が回復されるまでの間、近親者など代わりに養育をお願いできる方を確認し、ご不安な点やご要望について必要に応じてご相談を受けることにしています。なお、養育をお願いできる方が近隣にいない場合や保護者の感染に伴い子ども自身も濃厚接触者と判定され、近親者であっても養育すること自体が難しいとされる場合には、君津児童相談所に連絡を入れ、子どもの預け先について相談をしていきます。次に第5点目、妊婦のワクチン接種の状況についてですが、8月30日時点で把握している妊婦116人に聞き取り調査を行ったところ、20人はすでに接種を済ませており、58人は接種を希望しています。次に第6点目、妊婦へのワクチン接種優先、妊婦へのワクチン優先接種についてですが、妊婦とその配偶者パートナーに対して優先的に接種が受けられるように現在準備をしており、9月中に1回目の接種を実施します。第7点目から第10点目までは教育長から答弁をいたします。次に第11点目、避難所における新型コロナウイルス感染症対策についての再検討と、ホテルなどの宿泊施設を避難所として使用できる協定の進捗状況についてですが、昨年以降、段ボールついたてや簡易トイレなどのコロナ対策用資機材を購入し、備蓄するとともに、避難所の運営にあたる地区本部員の新型コロナウイルス感染症予防対策を踏まえた初動訓練を実施するなど、各避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策は、ハード面、ソフト面ともに十分に対策を講じています。また、ホテルや旅館などの市内宿泊施設との協定についてですが、平成18年1月に立山市旅館組合と災害時における応急協力に関する覚書を取り交わしていることから、今後多くの方々の避難が必要となる災害が発生した場合には、避難者を分散させ、感染拡大を防止するための施設として活用させていただけるよう協力をお願いしようと考えています。次に第12点目、季節性インフルエンザワクチンの接種勧奨についてですが、昨年度同様に新型コロナウイルスの感染予防対策と合わせて予防接種の勧奨だけではなく、マスクの 着用、こまめな手洗い、消毒、換気、周囲の人との距離の確保など、日常生活に新しい生活様式が定着するよう、広報、ホームページ、チラシ等で周知をしていきます。季節性インフルエンザの予防接種費用の助成については、すでに実施している高齢者への助成は継続しますが、現段階で対象者の拡大や助成を増額することは考えていません。次に第13点目、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による通院控えや子どもの予防接種の遅れについてですが、通院控えについては把握していませんが、令和2年度の子どもの予防接種率は令和元年度より高く、乳幼児検診時に接種状況を確認する限りでは接種時期が遅れているお子さんはいませんでした。以上です。
出山教育長。
新型コロナウイルス感染症についての第7点目、ギガスクール端末を利用した学習支援などの準備状況についてですが、現時点ではタブレット端末を自宅に持ち帰らせ、学習ソフトを活用したオフラインによる自宅学習ができるようになっています。また学校の一斉休校時などにおけるオンライン授業については無制限で利用可能な Wi-Fi 環境がない家庭に対する環境整備への対策や、多くの教員に対しオンライン授業における指導方法の実践的な訓練ができていないなどの課題もあり、直ちに実施できる状況ではありません。しかしながら、学級内に濃厚接触者となった児童生徒が発生した場合など、学校に登校できない一部の児童生徒に対しては、学級内の他の児童生徒との授業の遅れを補うため、学校の授業を家庭に配信する仕組みについてすでに構築している状況にあります。次に第8点目、学校における不織布マスクの徹底および配布についてですが、学校内での感染者数の増加を踏まえ、市内病院に勤務する感染症の専門看護師に見解を伺ったところ、不織布マスクの有効性や使用方法などの助言をいただき、2学期から各学校を通じて児童生徒や保護者に対し不織布マスクの着用を徹底しているところです。なお、子どもへの不織布マスクの配布については、学校内において持参した不織布マスクが汚れてマスクの正しい功用を得られない場合などに限り、学校で用意している不織布マスクを配布し、感染防止対策を行っています。次に第9点目、国における簡易検査キットの小中学校への配布についてですが、国から館山市へ160回分の抗原簡易キットを9月上旬に配送する旨の通知があったところです。次に第10点目、本年5月に 立山氏が作成した新型コロナウイルス感染症発症時における対応方針の改定についてですが、現在流行している新型コロナウイルス変異株の感染力や市内感染状況を踏まえ、すでにその一部を変更し対応に当たっているところです。具体的には、先ほど述べた感染症の専門看護師の見解を踏まえ、マスクの種類や使用方法、校内に入る場合の水際対策、校内での感染リスクに応じたゾーニングなど、感染リスクの高い行動を改めて洗い出し、学校施設内での感染防止を防止するためのリスク評価項目などを追加したところです。以上です。
はい、議長。
はい、森正一議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは何点か再質問をさせていただきます。以前に自宅療養などの状況を一度確認させていただいたんですが、8月26日時点での数字ですと、感染者数が310人、自宅療養が56人、入院調整中が34人とのことでしたが、先ほどのご答弁で9月2日時点では、感染者数が353人と43人増加していますが、自宅療養が42人、入院等調整中が3人に減少し、一安心したところだと思います。しかしながらですね、阿波3市1町の人口規模や医療体制を考えると、立山市だけで自宅療養者と入院調整中の合計が90人いたという状況はかなりの非常事態だったのではないかと推測します。8月26日時点における立山市のですね、今言った数字をですね、単純に人口が約312倍の東京都に換算すると、自宅待機者が17,472人、入院調整中が16,008人で、合計28,000人約となります。9月6日時点での東京都の自宅待機者数が16,903人、入院調整中が3,973人で、合計28,776人でしたので、この数字を大きくはるかに上回っていた状況でした。8月以降ですね、阿波管内におけるコロナ患者の受け入れ医療機関と病床数を増やしていただきましたが、今後ですね、新型コロナの感染リスクが高まる冬に向けて、阿波医師会や関係機関と連携協力してですね、備えを強化していただきたいと思いますが、すでに検討などはされていますでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、今一番大事なのは、ワクチン接種をいかにスムーズに進めることだと考えております。2回のワクチン接種によって感染しづらいことや、感染しても比較的軽症で済むことが確認されているため、まずはそこに注力すると同時に、マスクや手指消毒、それから3密回避といった感染防止策の継続が大事であるというふうに考えております。以上です。
森正一議員。
はい、分かりました。ワクチン接種もかなり進んでですね、そのおかげだと思いますが、かなり数が減ってきているなと思います。引き続きですね、ワクチン接種、速やかに進むようにご努力をお願いいたします。次にですね、小さな2番目と3番目についてお伺いします。12歳以上の小学生や中高生への接種は、お考えというか、特に普通にやっていくということですが、20歳未満のですね、感染者数は5月と比較して、8月は26倍とかなりやっぱり増えています。新学期が始まって、さらに子どもたちの間で感染が広がり、家庭内での逆流感染が増えることが危惧されます。子どもへの優先接種に関しては、奈良県の橿原市のように、8月1日から接種を始めていたり、甲府市のようにですね、受験を控えている中学3年生と高校3年生に、優先接種を9月から始めている自治体もあります。また近隣ではですね、君津市が小中学生を優先的に接種を始めています。再度の要望になりますが、 今日地元市にですね、阿波四市町で高校生以下の枠組み検討という見出しの記事が出ていましたが、地域やですね、全国的な流れを注視していただいて、12歳以上の小学生や中高生への早期の優先接種の開始の検討をお願いいたします。これは要望になります。次にですね、一人親世帯への支援なんですけれども、一人親世帯への対応ということでお伺いしましたが、一人親世帯で以外でもですね、両親とも感染してしまって、子どもの世話ができなくなるケース、もうこれも多発しています。保護者が入院措置となって、養育者の確保が困難な場合、機密の児童相談所に連絡して相談するというお答えでしたが、当該相談所の管轄ですね、館山市を含む近隣7市と阿波郡全体となっています。で、保護の対象が多数となった場合には対応しきれないと考えられます。またですね、児童家庭福祉が専門の向川女子大学の倉石哲也教授によりますと、保護者や子どもにとって身近な市区町村が受け入れ体制を整えるのが一番望ましいと。で、医療体制が逼迫する中、病院で受け入れというところもありますけれども、それには限界がある上、児童相談所の一時保護所はあまり身近な存在、場所ではなくて、数も限られているので、十分な受け皿とはなりづらいという指摘もされています。そこでお伺いしますが、保護者が子どもの世話をできなくなった場合の対応について、近隣市町や保健所、阿波医師会等と連携してですね、地域にある、支援を有効利用して、対応できる施設の整備であったり、人員の確保、などの検討、またですね、相談窓口の整備と、こういった窓口がありますよってアナウンスをぜひしていただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
手島教育部長。
はい、ご質問でございますが、機密児童相談所につきましては、ご指摘のとおり、非常に広い地域をカバーしております。今後の感染状況によりましては、児童相談所に相談に乗っていただくこと自体も難しい状況となる恐れも十分あると考えております。で、このようなケースが生じた場合には、保健所、市、入院先の医療機関や、阿波医師会など近隣の関係機関と連携、相談しながら、対応策を検討していくことになると思います。なお、具体策としましては、まずは既存の社会資源の中で、個別の状況に応じた対応策を検討していくことになると思われますが、相談窓口と議員からのご提案につきましては、感染状況等を確認しながら、また必要に応じて対策が必要な内容について検討してまいりたいと思います。相談につきましては、まずは市の子ども課にご相談いただければ関係機関と相談して対応してまいりたいと思いますが、具体的な相談のアナウンスにつきましてはどういったアナウンスがいいか等もございますので、関係機関と相談して検討してまいりたいと思います。
はい、森正一議員。
はい、分かりました。早めに対応していただいてですね、本当に悲しい出来事が起きないようなことに持っていっていただければと思います。ぜひお願いいたします。次にですね、妊婦と、その配偶者、パートナーへのワクチン接種に関してですが、これも報道ありましたけれども、早急に接種の対応をしていただきまして、ありがとうございます。で、妊婦さんからの聞き取りによると、8月末時点ですか、接種済みが20人、で接種希望者が58人でしたっけ。とのことですが、阿波全体に換算すると、計算上でそれぞれ何人ぐらい対象となる方がいるのか、また接種希望者全員に接種するのに十分なワクチンの量は確保できているんでしょうか。
部長。小沢健康福祉部長。
はい、阿波全体の妊婦は約310名いらっしゃいます。で、館山市の妊婦が130名で、接種済みが約 17.2%、接種希望者が約 50% あるため、阿波全体では単純に計算すると接種済みが約53名、接種希望者が約155名と推測されます。で、そういった妊婦の方等に対してのワクチンはの確保についてはすでに、確保ができております。以上です。
はい、森正一議員。
分かりました。配偶者とあとパートナー分、これも十分確保できていると考えてよろしいでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃる通りですね、その妊婦だけではなくて、配偶者またはパートナーの方の分の、確保もできております。以上です。はい、
森正一議員。
わかりました。あと、細かいこと言ってもしょうがないかもしれないんですけど、例えば少し年の離れたお兄ちゃんとかいて、中学生、高校生とか、家族にいた場合に、そちらの方への対応っていうのも、検討したりしていただいてるんでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、そうした家族の方で、いわゆるその若い方については、もうすでにですね、接種券は発送しておりまして、予約の受付も始まってはおります。で、なかなかそういった方は一人でその接種会場に来るのは難しいと思いますので、そういう意味では、親御さんのいろいろ都合ともあると思いますので、各家庭でそういった状況を加味した中で、都合のいい日に合わせてですね、接種を受けていただければとは考えてはおります。ただし、これだけ新型コロナウイルス感染が拡大している中、特に児童生徒については新学期を迎えて不安を感じている家庭もご家庭も多いと思われます。こういった状況下から、高校生以下の方への接種をできる限り早く進められるようにですね、阿波医師会と協議をしております。以上です。
はい、森正一議員。は
い、もっと前向きに考えていただいてありがとうございます。できるだけ柔軟な対応を、今後もお願いできたらと思います。次ですね、学習支援とリモート授業についてなんですけれども、オフラインによる自宅学習と家庭への、授業の配信は可能ということで承知しました。ただ、オンライン授業につきましては、全国いろいろ始まっているところはありますけれども、さまざまな課題があって、立山では直ちに実施できない。ということだと思います。目標としてはですね、いつまでにオンライン授業ができるようにというふうに考えているでしょうか。
手島教育部長。
はい、9月中にはですね、全小中学校において実際に児童生徒にタブレット端末を自宅に持ち帰らせ、自宅における接続確認や、子どもたちが自分で接続できるのか、こういったテストを行います。それら学校と家庭でのオンライン接続のテストを実施した上で、課題点を抽出し、今後国における一斉休校などが起きた場合には少しでも家庭とオンラインでつなげられるよう準備をしているところであり、今現在ですね、いつまでと明確に示せる状況ではございません。
森正一議員。
はい、分かりました。本来学校で授業を受けられるのが一番いいことでありますし、いろんな状況が揃わないと平等にできないというのもありますけども、少しずつでも進めていただけるようにお願いします。と次ですね、学校における対応方針の改定についても対応済みということでありがとうございます。また幼稚園等におきましてもですね、同様の対応がされているとも伺っています。でマスクに関しましても私も何度か学校とか行ってみましたけど、ほとんど不織布ちゃんとつけてて、使用が徹底されているということを感じました。引き続きですね、子どもたちと教職員の感染対策の強化と徹底をお願いいたします。次ですね、小さな11番目の災害時の対応についてなんですけども、台風とか地震、津波などの災害発生時、コロナに感染して自宅療養中であったり、入院調整中の方、また濃厚接触となっている方の避難場所や避難方法など、どのような対応を検討されているんでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。新型コロナウイルス感染症に感染された、自宅療養者の方につきましては、現在千葉県が作成しております災害時における避難所運営の手引きにおきまして、新型コロナウイルス感染症については、軽症者等であっても、原則として一般の避難所に滞在させることは適当ではないとされております。保健所は、自宅療養者の連絡、避難先として、医療機関、または、県が、軽症者等の宿泊施設のために借り上げた宿泊施設など、こういったところで避難を調整を行うということも言われております。加えて県の方はですね、再度の感染拡大に備えて、その他の 専用の避難先についても検討を進めるようにと、こういったことで手引きの中に打たれているところでございます。しかしながらですね、現状のようにまあコロナがこれだけ感染拡大しているという場合には、災害発生時にまあそういった自宅療養者の方が避難所に避難してくるということも十分想定されるわけです。館山市といたしましては、一般の避難所におきまして、自宅療養者の方を他の避難者と同じ空間に入れるということはリスクが高いため、これはできませんけれども、地区公民館などの他の私有施設、こういったところに一時的に開放して入っていただいたりですとか、まあ、車で来られた方につきましては車の中で待機していただくなど、一時的にまあ受け入れを行いまして、その後は先ほどの手引きにもございましたとおり、阿波保健所、こちらからの指示を受け対応していたしたいと、そのように考えております。以上です。
森昭一議員。
はい、現状ですね、まあ、立山市内あるいは近隣で病院という話もありましたけれども、公的な施設とかでコロナ患者の方とか濃厚接触の方が避難できるような施設というのはもう存在するんでしょうか。
はい、中村危機管理部長。
はい、現状におきまして、ここということで限定はちょっと申し上げられないところありますけれども、はい、ございます。以上です。
はい、森昭一議員。
はい、あるということで安心しました。あとですね、そういった感染者の方とか濃厚接触の方に対して、そういった、まあ、災害が起きた場合にこういうところに避難しなさいというような指示とかも案内というのはシステムできているんでしょうか。
中村危機管理部長。
申し訳ございません、まだそこまでのものは至っておりません。以上です。
森昭一議員。
はい、まあ、個人情報の件もあると思うので、保健所の方からこの方だっていう話は指示にはないと思うんですね。保健所の方から指示していただく形になると思うので、それまた保健所の方とお話ししていただいて、確実にこういった場合にはここに避難するようなシステムがありますよということをアナウンスしていただくような形はお願いできますでしょうか。
危機管理部長。中村危機管理部長。
はい、議員の意向通り対応していきたいと思っております。以上です。
森昭一議員。
はい、ありがとうございます。ぜひお願いいたします。最後ですね、インフルエンザの予防接種の助成についてこれ要望になるんですけども、神奈川県のですね、平塚市は8月25日新型コロナワクチンが接種できない12歳未満の子どもを対象に、インフルエンザの予防接種費用を一部助成すると発表しました。子育て世帯の経済的負担を軽減して、冬場のインフルとコロナの同時流行を防ぎ、市内の医療提供体制の維持が狙いだとのことです。立山市におきましてもですね、同様な助成の検討を強く要望させていただきます。あともう一点ですね、先ほど瀬野議員の質問の中で、LINE のアカウントの件ありましたけれども、予算はついていると思いますので、早急に対応していただいて、私も結構千葉市とかいろんな君津市とか自治体関係のアカウント6つぐらい入っているんですけど、かなりいろんな情報が入ってきます。すごい便利なんですね。ですからぜひとも早く進めていただいて、災害コロナに関しての情報が、ね、市民に早く伝わるようなシステム作りをお願いいたします。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
以上で7番森昭一議員の質問を終わります。